歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア、e ファクト2の提供でお送りいたします。どうも、今日のですね、ゲストはですね、人を育てるという、人材、育成のスペシャリストということで、来ていただいております、柴原陽子さん、こんばんは。
はい、こんばんは、柴原陽子です。よろしくお願いします。
レスポンス悪いんですけど大丈夫ですか？ちゃんと聞こえてますか？
悪いですか？
ちょっと一瞬、一瞬こう止まった感じになるんですけど大丈夫ですね。はい、今日はですね、柴原陽子さん来ていただきまして、で、彼女はですね、僕は高校生からですね、お友達というか高校の同級生ね。
そうです。
はい、ごめんなさい、
いろいろしましたね。
ごめんなさい、いろいろしましたねってやめてください。はい、同じフォークソング、フォークソングクラブのね、メンバーで、フォークソング、高校時代からフォークソングクラブのね、もうかれこれでもだいぶなりますわな。もう何年になるんですか？何年？高校1年で16歳でしょ？
37か8。
38年なんの？
高校2年よね。
怖いな。
そうか、1年の時にもう出会ってるから。
そうでしょ、高校1年の時に同じ高校ですからね。だから、同じ組やったかな。同じ組？
合わせてるやろ。
同じ組ですか？
2年の時に同じ
組。ごめん、もうね、その記憶はね、もう1年も2年ももう3年も一緒なんですよ、僕の場合は。もう高校生という。はい、そういう仕切りですので、パーテーションが、はい、
高2だけ一緒。
なるほどね。でもまあ、でももうこうやってね、ずっと何十年もまたつかず離れずね、お付き合いいただいてて、はい、というわけでございまして、今日はですね、特殊な特殊な技能というか、人を育てるって今や一番大変な、要はカテゴリーでね。でちょっと自己紹介、今日と来週のこの2週分は柴原陽子さんのですね、時間にしてますので、大いなる宣伝をしていただけたらいいかなと思うんですけども、まずちょっと自己紹介を、ご覧いただいている皆さんに自己紹介していただけたらいいかと思います。どうぞ。
はい、ありがとうございます。
はい、
聞こえてますか？
はい、大丈夫です。大丈夫です。
はい、じゃあもう簡単にご紹介というと、
はい、
そうです、もう社会人になってから、ずっと、なんて言ったらいいんだろう、水商売って言ったらダメかな。ダメやね、
もうそれダメです。
ホテルとか、はい、ダメです。失礼しました。はい、まず学校卒業して、ホテルに入りました。
はい、
でホテルマンとして、社会人スタートするわけなんですけども、そこから、旅館の女将をする機会がありまして、そして、伊豆の方へ行くと、そしてまた、ホテルに戻ってきて、大阪戻ってきて、またユニバーサルスタジオが、ね、できる時に、教育担当として、転職をして、でそこから独立して、こういったその人材育成とか、コーチングを中心にですね、いろんな産業、とかを、のお手伝いって言ったらいいのかな、組織改革とか人材育成を中心にお手伝いさせていただいてる、そんな女です。
はい、そんな女です。はい、その一番初めのそのホテルにお勤めになられたというね。でそれはもう結構ここでは言ったらあかんのやな、はい、言ったらあかんのやな。結構大きいホテルなんですよね、もう超有名な。
言っていいよ。
まあそれはちょっと言ってあげてください。ちょっと今のやつあまりにも抽象的すぎて、ちょっともう柴原陽子さんのですね、その像がちょっと見えにくいので。はい、もう一回、そのホテルはどこのホテル？
はい、大阪の梅田のヒルトンホテルですね。
あ、ヒルトンホテルってあの丸ビルの横にあるやつですか。
あそこに初めて入社しました。
あ、そこに入社
した。横、そうそうそうそう、う
ん、でそこでまず何をやっておられたんですか、
仕事。大阪に初めてこう外資系の、
うん、仕事はどんな業種を
上陸したんですけど、うん、そこで、うん、はい、あのレストラン会計っていう、
うん、
言うたらレジ係なんですよ。
はいはいはい、レジ係なんや。
で私は希望としては、うん、そうよ、うん、希望としては、うん、あの私あのファミレスでこうあのバイトしてて、
はいはい、
大学の時に、
はいはい、
でその時にそれがもう転職やと思ったから、うん、ウェイトレス希望で行ったんですよ。
ごめん、その転職、
そしたらレジ係と言われ
て。いや、転職って何が転職な、そのウェイトレスの どの部分が自分はこれは転職やと思ったわけ。レジの、レジじゃない、ウェイトレスの、
ウェイトレスでしょ、うん、あの一人で何択回すかとか、
うん、
1テーブルにどれだけオーダー取ってくるかとか、
うん、
もうどんどん進めて、うん、でも伝票山盛り、まあ、今やったらこうピコピコってこう持っていくんですけど、はいはいはいはい、昔はもう手書きで伝票書くんですけど、うんうん、それをいっぱいにしてお願いしますっていうのがもう大好きっていうか、
はあ、あ、もうこれ見よがしみたいなもんやな。そのよその他のバイトのウェイトレスさんは、
だけ取ってきたねみたいな、
うん、なんかこう注文されるまま、あ、まあ、言うたら伝票オーダーあげるけど、なんかその量が人より多いわけや。そうですね。でそれはどういうところでそういうその差が出てくるわけ。なんかこう特に愛想よくするとかね、それとかあのこれも一品どうですかみたいな、そのこういうなんちゅうの、マクドナルドみたいにアップルパイどうですかみたいなことにやっぱりそういうことするわけ。どんな感じなの？
あのどっちか言うと、うん、なんか私のおすすめは信用できるんだっていうふうに思ってもらいたいので、
うん、アルバイトやのに、
あのこれ食べたいねんけどな、うん、そうそうそうそう、うん、これ食べたいなって、あ、私はこっち食べてこっちの方が美味しかったんですけど、どうしようかって、だったらこれにしてこれつけた方が絶対お得ですよみたいな、
あ、
そんな感じでこうリコメンドしていくんですよ。
それはでも珍しいタイプのバイトやで。
バイト、
うん、そんな子いてないもん。その 当時やっぱりそんな、
私の価値観なんですよ、うん、それは勝手な、
勝手な、何
教えられたわけじゃなく、
いや、そうや、そうや、そうや、それはそんなもん誰にでもその高校生ぐらいでできへんからな、すごいな。あ、それでオーダーを、あ、それで、あ、このお姉ちゃんなんかそのまあその食事するって、まあ、あの短かったら30分やし、長かったら1時間ぐらいおられるお客さんの中でそういうおすすめの商品を、まあ、言ったら、あ、ほんまにあの子積極的やなと思って人くれる人はやっぱりリピートしてくれるだろうし、ね、リピートしてくれるよね、そのお客さん、はい、でまた君に会いに来る人もいますわな、はあ、でもこれね、やっぱりね、同じアルバイトでもやっぱりそうやって人によって差ができるじゃないですかね、
うん、
ということはやっぱりそれ、そういうちっちゃいアルバイト時代の積み上げがやっぱり次の仕事に結びついていくわけですよね、正社員になった
の。そうですね、でまたこう、うん、そうだからホテルに入ると、
うん、
あの結局はそのウェイトレスができなかったので、
うん、
あのなんていうのかな、お金を扱っとけっていうだけの狭いところに押し込まれたので、なのでお客さんがこうやっぱり待ってたりとかするのを見ると、うん、すぐ案内したくなるんですよね、
うんうん
うん、で、うん、案内しようと思って出てったら、うん、お前はここにいとけってまた怒られる、
うん、
いやでもお客さん待ってはるしな、ちょっとでも早く席座ってほしいってまた出て案内して、うん、また怒られる、
うん、
そんなばっかり繰り返してて、
うん、
で、まあ、そのうちちょっと結婚するっていうことになるので、
うんうん、
そのレストランの会計から事務所、
はいはい、
経理部事務所に移動しちゃうんですよね、
はいはい、うん、
そうしたらもう全然数字合わせるだけなんて面白くなくって、
うん、
合わへんかったよねやっぱりね。表にキスしてる時の方がこう自分って生き生きしてた感じよね、
うんうんうん、なるほど。それでこう結構仕事に対する不満もあって、でそっからその結婚されて、またそこの どんな人生を送ってるわけ。それからホテルで、
ちょっと聞こえへんかった、
ごめんなさい。あのホテルでね、ホテルで会計のとこ押し込まれて、え、聞こえない？ホテルで、あ、今日調子悪いね。ホテルでね、いや、ほじゃあね、
すごい電波が悪いですね。
柴原さん、
大丈夫？
柴原さん、そしたらね、まあ、過去そういったあの職歴っていうかアルバイトの歴があって、わかりますか？聞こえます？職歴があって、
はい。
で、その人材の育てる、要はコーチングっていうのを、今コーチングっていうお仕事をされてるっていうことなんですけども、その転職っていうかコーチになる瞬間の何かその出来事はあったんですか？
さっき結婚して旅館、
うん、
をするため、おかみさんするために、
うん、
東伊豆の方伊豆温泉に行くんですけども、
はい、熱川やね。
で、うん、その熱川ね、
うん、
はい、舗装で繁盛期
の熱川温泉ね、そうそうそうそう、
うん、あそこに行くんだけど、
うん、
そこからまたそこでまあ一段落をついて、うん、こう大阪にまたヒルトンにまた戻ってるんですよ、
はいはいはいはい、
再就職をしたんですね。でそれから3年ほどしてから、
うん、
ある人事部長がですね、うん、人事の秘書に来ないかというお話をいただいたんですね。
はいはいはい、
はい、で、人事部のいろんな、まあ、採用から何からいろいろしてたんですけれども、
うんうんうんうん、
その時にちょうど、皆さんもご存知か分かりませんけど、リッツカルトンホテルっていう大阪の、うん、
はい、
ラグジュアリーホテルができるんですね、
うんう
ん
う
ん
うん、
でその時にその当時トレーニングメジャーだった方がリッツに、
うん、
転職されたんです、
ね、はいはい、
うん、でその時にその後に私がトレーニングマネージャーとして入るんですけど、うん、そこから人材育成担当っていう人生が始まっていくの、それが27の時ですかね、
うんうん、人材育成
で学生ね、うん、それまではどっちかっていうと表でずっとこうサービスをしてるって、
はいはいはい、
自分がサービスをしてるっていう、
うん
う
んうん、
仕事だったのが、うん、人を育てていくっていう風な職種に変わったのって、そのトレーニングマネージャーになった時なんですね、
うん、
で当時はまだ、コーチングっていうような言葉が日本にはなくて、
はいはい、
で、コーチングっていうのが出てくるのがちょうど2000年ぐらいなんですよ、
うん、はい、
ちょうど2000年ぐらいに、うん、日本に上陸するんですけど、うん、ちょうど私前年にその先ほども言ったようにユニバーサルスタジオジャパンがオープン開業するっていうんで、うん、私はそこに転職に行くんですね。転職するんですね、
はいはいはい、
でその時に一緒に仕事仲間だった、
うん、
まあ、今でももう付き合いがありますけども、コーチングっていうのがさ、
うん、
日本で絶対これから主流になってくるでっていうふうに言ってくれた子がいてて、
うん、ほうほう、
で、私もじゃあそれを、
うん、
勉強したらこの人材育成形とか、
うん、
こうこれまで研修っていうと嫌なイメージがあったかもしれんけど、この研修っていうものの形が変わるんじゃなかろうかと思って飛びついたのがコーチングやったっていう。
それは
2002年の話です。
それはどういうことからそのコーチングって変わるんじゃないかなって、その予感っていうのは何なんですか？そのお友達がこれからコーチングやでって言われたその理由って何だったんですか？理由、
あの、ね、
うん、
まあ、一つはね、その子が、
うん、
その子がめったに物事とか人を褒めない子なんですよ、
うんうん、
なのに、
うん、
その子がコーチングはええでと、
うんうんうんうん、
これは一生に一度は受けとかんとあかんもんやっていうふうに言ったことがもう一番ですね、うん、まず、
うん、あまり人普段、
う
ん、普段人褒めないの、その人は
褒めない
否定的なの、否定的なの、何でも
否定的というか、うん、まあ、ちゃんと分析をしてはる人なんですけどね、
うんうん、
これはする、これは機能しない、これはこういう時にいいけど、うん、こういう時には、うん、うまく効果がないよみたいなこともちゃんと分かってて、
うん、
このコーチングっていうのは、うん、本当にもう世の中に今だったらこう、うん、ね、本屋さんに行けばいっぱいコーチングの本ってないんですけど、うん、昔はもう2冊ぐらいしかなくて、
うん、
そのうちの1冊を読んだ時に、うん、この人すごいなっていう、
うん、
ような、まあ、人がこう、ね、コーチングを持ってきたんですけども、うん、それを見て、そして実際に会って、
うん、
あ、これはこれまでとは違うぞっていうのも感じたっていう感じですね。
それまで、ごめんなさいね、
進めて、
それまでね、それまでと違うって、それまでって人を教育する方法っていうのは根本的に違うわけ。それで明らかにコーチングっていうのは今まで例えばもう野球とか、まあ、スポーツでも、それとかその会社の組織の中での指導とか、そういうのはまあ当然もう長い歴史であるわけですよね。でもコーチングっていうのがそのまあ生まれ出したというか、コーチングがスタートした、その何が根本的に違うっていうのはどういったところが違うんですか。
そうね、どこから話したらいい、うん、分かりやすいかなって思うんだけど、うん、
はい、
まあ、アメリカって日本よりもかなり自立した人種で構成されてると思うんですね、うん、まあ、小さい時から、でやっぱり日本人っていうのは親に守られて、うん、そして学校の先生に守られて、うん、会社に守られて、うん、で一生ある方もいっぱいいると思うんですけど、うん、いかに自分の意思で自分で行動を決めていくか、うん、っていうそういう機の変容がコーチングにすることで生まれるよねっていうふうに思ってるんですね。
ほう。
で実際そのさっき言ったそのスポーツのコーチっていうと、うん、イメージとしてはさっき言ったみたいなテニスのコーチとか、うん、野球のコーチとかってあるけれども、はいはいはい、本来は違っててですね、違ってて、
うん、
どっちか言うとトレーナーの要素が日本では大きい感じがしますよね、うん、コーチって呼ばれてる人の、
うんうん、
で、分かりやすくちょっと説明すると、うん、コーチと、コーチって何のどういう意味かってことですね、まず語源、
うん、
ここから説明した方がいいかもしれん。
教えるんじゃないの、
ひらちゃんコーチって何かして、
教えるんじゃないの、技術を
教えるんじゃないの、
技術を教えるのがコーチじゃないの、
コーチじゃないの、それトレーナーなの。
あ、そうなんや。ほう、コーチっていうのはどうなんでしょうか、はい、導く、
で人材育成、あ、そう、ね、導くというのもちょっと違う、
違うの、
もし導くということがあるのであれば、
うん、
あれば、
うん、
その人が行きたい、うん、本当に行きたい方向に導いていくのがコーチ、
うん、ほう、本当に行きたい方向
で、うん、でそれさ、うん、あんた一生の中でやることって何なのさって聞かれてポンってくる人なんかいるんだけど、
うんうん、
要はコーチは、うん、その人の潜在意識、要は自分もまだ自覚していないところに質問問いを投げかけていって、
うん、
本来その人が本当に望んでいるところまで伴走していくのがコーチなんですね、
うんうん、ちょっとまだ、まあ、俺だけかもわからんけど、もうちょっとピンときてないねんけど、もうちょっと噛み砕ける？もうちょっと
噛み砕いて
くれる？
知ってさっき言った か語源って何かっていうと馬車なんですよ。
おおおおおお。
馬車。
え、ちょっと待って、ちょっと待って。
あ、馬車、馬車ね。
それさ、それさ、あのコーチってバッグあるやん、バッグ。メーカー、ブランド、コーチって。コーチってバッグ、バッグのマークついてない？バッグの。バッグ、あのコーチってブランドあるじゃないですか。コーチってブランドあるでしょ。まだちゃうんすかあれ。馬車の絵描いてますよ、マーク、ロゴ。まだちゃうんかな。
うまく話せてないよね今ね。
話せてないよね。まあまあちょっと、まあ、通信なんでしゃあないんですけど、あのね、ちょっと待ってね、ちょっと柴原さん、ちょっと待ってください。あのね、今書き込みをいただいてるんで、番組中書き込みちょっと読ませてもらいます。
はい、
笠井さん、純子さん、いつもどうもありがとう、こんばんは、見てくれてるんですね、ありがとうございます。山田志二さん、こんばんは、山田志二さん、へえ、いろいろしたんですねっていうのも、あれですね、物産のね、お仕事のことですね、アルバイトのね、はい。そして国分ちゃん、こんばんは、ありがとう、見ていただいてますね、拍手いただいてます。そして、山田志二さん、旅館のおかみさんから、ユニバの教育担当すごいと、うん、まあすごいな、すごいよな、すごい人生やな、はい、おお、いきなりすごかったんですねっていうのは、そのヒルトンの話ですかな、ヒルトンやった、ホテルになった、
あ、そうなんですかね、
うん、そうですね、はい、ウェイトレス、
ヒルトンですよ、ヒルトンですよ、
うん、普通ウェイトレスをそこまでやろうとしませんよねっていうね。だから
でしょ、
この人は、あ、それと、山田 C さん、意識の変容、お、
うんうん、
あのね、まあ今日こうやって山田さんとか見ていただいてますけど、山田さんたちもそういう、新次元テクノロジーっていうね、そういったその意識の、まあ言うたら革命というか、あ、そういったお勉強されてる方なので、多分今日のコーチングの話は面白いのかなって思うんですけど、はい。じゃあちょっと戻りましょう、はい、ちょっと戻りましょう、はい、そして、その馬車という話ですな、コーチはな、
あ、そうですね、はい、そう馬車ね、うん、ブランドの、 マークと同じ馬車なんですよ、うん、でコーチと、結界で話されるというのはトレーナーなんですけど、うん、トレーナーの語源ってトレインなのに、で電車なんですよ、
そう、トレーニングじゃないの、
でトレーニングは、
うん、
トレーニングの語源はトレインなんですよ。
ああ、ほうほう、うん、
ね、うん、でトレインっていうと A 地点から B 地点で一番最短距離で、うん、要はもう道が線路が引かれててですね、うん、それを一番A から B 地点に一番早く連れて行ってあげるっていうのがトレーナーの役割なんですね、
う
ん、
おうおう、
だからいろいろ教えていくし、
うん、
いろいろこうやって打つんやでとか、うんうん、こうやって走る、ここの筋トレ必要やねんでって言うて、連れてくんですね、B 地点まで。で、トレーナー。だけど、馬車は、A 地点から B 地点まで行くのに、乗り手が決めるんですね。A から B 地点まで行くのに、どんな道乗りで何日かけて行くとか、どういう人に会ってから行くとか、これは乗り手が全部決めるんですよ。だから、あ、じゃあそう行くんです、じゃあそこにどんないいことが待ってるんですかねとか、うん、そこに行く意味は何なんですか、
うんうん、
とを、うん、いろいろと聞きながら B 地点まで行く、もしくは B って決めてたけどもしかしたら Z に行きたいかったかもしれないっていう、
うん
う
ん、
本当にその人が行きたい場所に伴走していくのがコーチなんですね。
ほう、
ちょっと違い分かりました、
うん、ちょっと、いやでも見てる人聞いてる人どうなんですかね、
どうなんだろう。
いやでも A 地点から B 地点に最短で行きたいわな。
だったら、うん、この快速に乗って、うん、この駅でこれ乗りたい、こう行ったら一番最短よと、
うん、
トレーニングを受けたらいいんじゃないですかね。だけど、うんうん、それは行ってるんだけど、うん、なんかこう身も心もここの線路に乗ってるかって言ったら、うん、そうじゃない時がある
んですよ、ね、あるあるあるある、うん、ある
あるじゃない、なんか、
うん、
なんか進んでんねんけどなんかもうちょっとここ時間かけたいなって思う時とか、うん、 でもそこには何かあるよねって言って掘り下げてくれるのってコーチの存在なんですね。
ああ、そうか。なんかやっぱり仕事でもそうですよね。仕事でも会社としてこういう方針行きたいねんけどって言ってやってんねんけど、うん、その思いはあんねんけどね、それが果たして自分の考えと考えに向かっていってる 方策なのかって、ちょっと、
うん、
ちょっとずれてるかなっていう時もまあありますわ。
ありますよね。
うん、でまあ自分で、僕らは自分で修正かけていくんやけども、
うん、
まあそれを誰かが横で客観的に見てくれてたら、その気づきが早くなるかもわからへんわね。
そうそうそう、うん、でなんかこの A 地点から B 地点に行くまでに、ひら、
うん、
ちゃん何回もさそういうことって起こってるよねっていうようなことをポンと投げかけたりするんですよね、
うん、
それってなんで何回も何回もさ起こるのっていう、うん、なんか本当にこの道行きたいと思ってんのとかね、
うん、俺のゴルフの OB がそうやわ。もう何回打つねん OB みたいなね。
それは技術じゃないの。
いやでもちょっと精神的にやっぱりちょっとあれかもあかんかもわからんわ。
おかしい。で、あの教育とちょっとガッチャンコさせて少し話すると、
うん、
人材育成をするときには3つの方向しかないんですよ、
う
ん、何を変えていくかっていうと、うん、知識を変えていく、要は増やしていったり、うん、幅広げたりっていう知識増やしていくか、
うんうん、
それか技術を磨いていくか、
うんうん、
それはアジメントだったりするかもしれんし、
うん、
プレー持つ技術かもしれんしね、
うん、
調理の技術かもしれんねんけど、
うんうん、
それか意識を変えるか、この3つだけなんですよ。
え、もう一回言って。意識、技術、
知識、
あ、知識、技術、意識、
技術、
うん、
意識。
おう、面白いな。
これしかないの、人を育成するには。
え、ということ、この3つは絶対に同時にいるわけ？
同時じゃない。
一つずつでもいいわけ？
全然大丈夫。
おうおうおう。
だけど、私でも知識と技術を習得していくというかね、磨いていくには土台に意識の変容が必要だ。やる気がなかったらそんな知識も増えへんし、
そうやな、
やる気も起これへんから、
うんうん、
時間もかけへんじゃないですか。
おうおう。
だから土台の意識がを変えることで、この知識と技術は変わっていく、スピードは早まる。
あのね、わかりました。ちょっとね、もう番組一周目終わりなんですよ。で、この人が成長するには技術、知識、意識っていうのがいるという、今日はね、それお勉強、え、今日もそれでいいです。今日はそのお勉強で十分ですよ。
ポイント
で、はい、ポイントね、はい、で次来週もう一回な、もう一回頼みますよね。はい、もうあの番組があと10秒です。はい、だからもうちょっとここで一回、今日はこれでお別れなんで、もう一周ちょっと引き続きお願いいたします。はい、ラジオをお聞きの皆さん、どうもありがとうございました。また次週お聞きください。おやすみなさい。
おやすみなさい。